こんにちは。
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 はい。大みか協会から来た立野と言います。これから40分間ぐらいみんなとお話ししようと思います。こちらにアジェンダがあるんですけど、まあいいや、これは。参考程度に見といてください。最後に歌った曲、Let It Rise。Can somebody let me know what we are expecting to rise? What was it? Let it rise. What is the it?
The glory, the spirit, the power.
Spirit,
glory,
power,
praise,
glory, praise. あの最初に歌った、あの最後に歌った曲ね、Let It Rise。あの私たちの中で立ち上がってくれっていうその歌なんですよね。で立ち上がってほしいっていうあの願ってるのが神の霊、神の力、神の栄光、で私たちの神への賛美、それが私たちの心の中で立ち上がってほしいっていうそういう歌だったんですよね。でこれを聞きながらなんかこうあのどんなこと話そうかなというふうに思わされていましたね。それで、今日一応あのアジェンダがあってあまりあの逸脱はしないんだけれど、あまりその気にしないでください。 I'm not going to follow the agenda. You can kind of look at it and kind of probe into my mindset, but I'm not going to strictly follow it. So this is going to be somewhat of a discussion class. You know, not me just directly speaking to you and you learn something and go home. It's like, that's boring, kind of. So, I need your input. I need your help to make this class a success. So let's work together to learn something together. あの、一方的に私があの教えるってことではなくて、みんなで話し合いながら一緒にこうクラスを立て上げていくってことを意識していきましょう。で、あの、みんなで協力しながら学べればいいと思います。で、今日読んでみたいなと思った、あの、御言葉の箇所が、マタイの9章の、どのあたりなんでしょう。まあ、9章全部といえば9章全部なんですよ。でも全部読んでると時間がないので、一番最後の方に行って、最後の方に行って37節から。Today's scripture, this lesson scripture is from Matthew 9, andIf I have time, all the time in my hand, I would like to just go through the whole chapter, but I don't have the time in my hands. So I'm going to start from all the way back to verse 37 and 38, the last two verses in Matthew chapter 9. In those two verses, I have my Japanese Bible here, so I'm going to translate from Japanese. I don't know how accurate it is from the Greek text, but I'm just going to translate it.But it says, Jesus said to his disciples, the harvest is much or many, but the workers are few. So pray to the Lord of harvest to send out the workers for the harvest. Ne? So what does this really kind of mean? What can we learn from this text? 37節と38節を見ると、イエス様が弟子たちに対して、収穫は多いけれども働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくれるように祈りなさいって書いてありますね。で、実を結ぶというテーマから考えると、これとっても便利なテキストなんですよね。だって実を結ぶっていうことと直結してるから。ね。でも、このテクストをどうやって理解するんですかっていうところが結構ミソなんじゃないかなと思うんです。The theme of this shuyokai is to what?
Bearing fruit abundantly.
Bearing fruit abundantly. Wow, I nailed it here. this text is very convenient from the aspect of what we're going to talk about, like as a theme, right? Bearing fruit abundantly. And Jesus says, the harvest is abundant. Okay, then, but...What does this mean? Really? Okay. So, I would like to suggest that when we read this text on the surface saying, Jesus is telling me to go out there and harvest. Okay. Isn't that what you thought this text is? Jesus is telling you, look at all that harvest. It's ripe for harvest. Go there and harvest them. Isn't that what you thought this text means? あの、この37と38を見たときに皆さんどう思いました？イエス様が見てごらん。あんなに豊作の、あの豊かな実りがあると。収穫を待っている実りがある。収穫してきなさい。そういうふうに皆さん読みませんでした？つまりね、ジーザスがいるんですよね。ジーザスがいて、まあ、ジーザスをあのキングにして、これジーザスね、ジーザスがあれを見ろと、収穫だとこれあの麦ね
ナイス麦
ちょっと色変えとこうか麦で収穫だとね。で僕らがここにいて、おわあ収穫だSo, when we make a mental picture of these two verses, probably, maybe I'm reflecting my thought too much to you, but please bear with me if I'm doing that, but probably what we thought is Jesus is here looking at the grain field, pointing to the grain field and say, wow, what harvest is waiting for? And you're standing beside Jesus and smiling and say, wow, yeah, that's a lot of harvest. Jesus, send me. Right? Okay? Right?いい、そんな感じでいい、okay、じゃあ、あの、こう私たちね。農場に名前を付けましょう。呼び名。Let's call this harvest something. How would you name it? This is the harvest that Jesus wants us to harvest.What do you name? How do you name it? Yeah. Come on. How do you name it?
The world.
Okay, the world. Okay. The world. Okay. What else? 世界ね。あるいは、世ってやつですね。うん。他には？
Ohio Valley.
What? Why Ohio Valley? What's the explanation of that?
Yeah, that's what's on your side.
Oh boy. Go over you. okay, that's, okay, a little bit serious. How would you name it? What about the...Infidels or 異教徒?
Unbelievers.
Okay, 異教徒でしょ? 異教徒. Unbelievers?
未信者ってこと?
未信者ね? What else? Let's give a few more.
Hearts of people.
Hearts of people. 人の心?Okay, what else? There is no right answer, by the way. I'm not looking for a right answer. I want to probe into your mind. Or a probe into my mind. あの、ここで正解を探してるわけじゃないんです、決して。私たちの心の中にあるものを出したいの。職場。え?
職場?
ちなみに私は漢字がね、かなり弱いんで。Workplace。他には
?Lovable.What? Unlovable.Unlovable?Why?
返せないの?I need the explanation on that. What do you mean by that?
Just, I guess, people that aren't...
Mm. 愛しにくい?
I say ない Knuckleheads.
The church.
Church? So we are the part of the harvest, you mean? Okay.
I mean, he's talking here, at least in the ESV. Talks about he saw the crowds that were following him.
Right.
That they were harassed and helpless like sheep without a shepherd.
So they were, they were after Jesus.
Yes, and he's saying, there's so much here, but they want to follow.
Right. Don't go any further.
Sorry.
Okay. Well, I didn't spoil it anyway, so, okay.
Okay.
America, too. And among other countries. Or maybe just nations. What else?
Family.
Family? Whose family? Elaborate.
My family.
My family? Okay. Oh, I see. 家族ね。 自分の家族のことね。
いうふうに書いてないんです
けど。でもいいよ、これ。Okay, what else? One more, just one more.
The lost.
失われた。失われし者。
立ち、育つ。
Okay, let's stop here. Okay. Back up to verse 36. 36節に戻って。ローガンがちょっと行っちゃったんで、なんだよと思ったんだけど。This is something Logan already kind of spoiled. It's important. When you back off one verse before Jesus identified the crowds as harvest, how Jesus perceived the harvest is not something happy and valuable and beautiful. What Jesus perceived in the harvest is the crowds wandering like sheep without a shepherd, abused and cast out and thrown down. The literal meaning of this cast out and abused is to be skinned alive. So the image of the crowd in Jesus' eyes right here is he sees a bunch of sheep without a shepherd, meaning that the sheep are not fed, the sheep are not protected, the sheep are not protected and fed, and what else?
Led.
Okay, that's good. Sheep without a shepherd, it's not a cat without an owner. A cat can be just as fine without an owner. He'll go somewhere else and find another owner, a cat lover. And actually, that's how I got my cat. But the sheep without a shepherd, man, they are in bad shape. Because the thief will come and steal them. The wolf will come and scatter them. And they will kill them, abuse them, skin them alive, and just leave it to dead. That's what Jesus saw. 36節を見ると、イエス様はその収穫が何であるのかって見たときに、その収穫が豊かで美しくって本当に価値にあふれていてっていうものを見てないです。むしろイエス様があれは収穫だって言ってるときに、そのすぐ前に置いて群衆に何を見ていたかというと、羊飼いがいない羊なの。羊飼いのいない羊というのは、まず羊飼いに守ってもらえないんですよね。だから盗人が来れば羊たちを盗んでいくんです。羊のことを考えてない誰かが盗んでいくんです。守ろうなと思ってない、養おうと思ってない人が盗んでいくのね。で、野の獣が来たら食べられちゃうんですよね。で、散らされちゃうんです。傷つけられていくんです。それで言語を見ると、その、寄り果てて倒れているっていうのはどういう意味かというと、食役をするとね、皮を剥がれて捨てられているっていう意味なんですよ。生々しいでしょ、すごく。だからもう殺されかけて、虐待されて、半殺しになって、横たわっている羊の群れをイエス様は群衆の中に見たんです。そのような存在として、イエス様はこの者たちを何とかして救わないことには耐えられない。かわいそうに思ってくれた。かわいそうに思ったっていうのは、かわいそうだよねって言うんじゃなくって、本当にそれ見てると、もう、っていうぐらい感じの、もう腹渡が煮えくり返る、怒りの表現で使うけど、同じように、もう内臓がこうぐーっと締め付けられるような、かわいそうにっていう、そういう思いを持って群衆を見てたんですね。So when Jesus saw the crowd abused, as a sheep abused and thrown away and left to die there, Jesus was feeling this compassion, a gut-wrenching compassion that drove him to say, I must do something to save them. I just can't leave them alone.They're dying. And I cannot bear this idea that I am here looking at them dying and doing nothing about it. Jesus could not bear that. Why? The question is why? When we see somebody suffering,To be very honest with myself, I am senseless. I don't care. When you see people suffering on the internet, being shot, being killed, being murdered, I feel like, wow, what tragedy. And I flip to another screen and laugh at the cat.Plunging into a pool or something. I don't really care. Why? Because it's not personal. I don't know the people who are suffering. The people have never been a part of my life. I don't know their names. I don't know their family. We never talked to each other. I never touched him. I never breathed the air that he breathed.It's impersonal. It's some event that was happening inside a computer screen. To be honest. But that situation will go upside down if that person is one of you. I know you. You know me.Jesus was not looking at the TV screen saying, oh, what pitiful situation this is. Jesus was right in front of them, caring deeply for them, loving them to the uttermost, and he was feeling this gut-wrenching compassion I have to do something about this. イエス様がね、傷つけられて倒れているその人々、群衆を見たときに、倍増にと、本当に心から思ってくださったこと、なんでなのかなっていうことね。これとても正直なことを言うとね、私たち、まあ私がって言いましょう。私がね、テレビでニュースを見て、そこで例えば地震で誰かが死んだ、多くの人が亡くなった、あるいはラスベガスで多くの人が撃たれて死んだというそのニュースを見るとびっくりしますね。ショックを受けますね。それでもしかしたら気の毒だなと思うかもしれない。だけど現実的に自分に正直に言うなら、私はそういう事件を見て人が死んでいるということを聞いても何とも思ってないんです。無感覚です。 YouTube でそういう事件を見てうわっと思った次の瞬間、なんか猫がプールに落っこって溺れて大変でみんなが笑っているっていう動画を見てわははと笑ってるんです。それが私なんです。なぜかなと思うとね、遠くメキシコの地で亡くなった方、あるいは遠くアメリカのテキサス州で亡くなった方、私知らないんですよ。会ったこともないし、名前も知らないし、顔も知らないです。何ら自分と今まで関わりを持ったことがない人が、どこか遠い地で命を落とした一つの出来事としか私はそれを捉えてないです。正直なことを言えば、もし銃弾に撃たれて倒れた人がジョエルだったら違うんです、捉え方が。もし地震の被害を受けて倒れてしまって亡くなったのが誰にしようヒロだったら違うんです、悲しむんです、泣くんです。なぜか、この場があるからですよね。一緒に何かをして語り合って、同じ空気を吸って吐いて、同じご飯を食べて、同じところで歌を歌って、私とあなた、あなたと私というつながりがあるから、そこに本当にこう自分も苦しむような悲しみが生まれるわけですよね。さらに言えば、夫婦が亡くなってしまったら、夫は本当に絶望するほど悲しみますよね。誰かと誰かの関係性が心を支配するんです。イエス様が私たちのために深くかわいそうだなと思ってくださったのはなぜか。それもご自分が十字架にかかるっていうことを通してさえ救おうとされたのはなぜかっていうこと。どんな思いがイエス様と私たちの間にはあったんでしょう。
Feeling that you feel inside deep within you that drives you depends on the relationship with you and that person. Right? Somebody dies. It doesn't matter to me if it's somebody that I have no relationship with in a land far, far away. The person I have never met.Or even know his or her name. But that will change, for example, if your spouse dies, or if your spouse is abused, or your sons and daughters die. It changes everything. Same thing happened, but it changes your reaction completely.Jesus saw the crowd as sheep without a shepherd. What did he do? He did feel the compassion, but to what extent? To the extent that he went to the cross and died for them. Why? What drove Jesus to go that far? Having said that, what I said, give me one word, or two, or maybe three, to describe Jesus' perspective towards the harvest. Intimately.
Mm.
Right?
His children.
Didn't expect this, but this is excellent. Brothers, right?
Mm.
Rose and sis. Okay, I'll go put another one just to be safe. Okay. イエス様がね、人々を見るときにそれはよく知っておられる人たちね。どれぐらい知ってるかっていうと、自分の子供、あるいは自分の兄弟、姉妹たち、家族の一員として知ってる。で、どんな思いを向けてたの？ What kind of feeling, what kind of sentiment, what kind of perspective did Jesus have towards the harvest?I'm glad it came out. Love. Jesus saw the harvest not as an asset. Jesus saw the harvest as individual souls that he knows and that he loves.イエス様がこの収穫を見たときに、イエス様の視点からどのようにその収穫が見えてたかというと、価値のある収穫、つまりものではないんです。ものじゃない、対象じゃないんです。何かの行動の対象じゃない、魂なんです。深く自分が愛しておられる自分の子供や兄弟たちと同じ対象を見ておられたんですよね。これはね、決してここに書いてくれた意見を出した人を責めることじゃ絶対にないから、そこは抑えてね。でもこの中に愛がないじゃないですか。私が愛するべき人っていう、それがないでしょ。ないっていうのはちょっと語弊があるけど、前面に出てきてないでしょ。例えば世とか異教徒とか未信者とか、あるいは職場とか困った人たちとか、それって私たちの外にある対象なんですよ。愛する人であり、愛されている人たちなんです。収穫はすべて。で、こういうものの中に、これが間違ってるってことじゃないんです。そういうことじゃない。でも私たちがいろいろとこう収穫とは何かって見てるときに、真っ先に私たちの頭の中に出てこなければならないこと、本来はこれなんです。神様から使わされるものであればなおさらね。Jesus looks at the harvest with the eyes of compassionand knowledge and love. That's Jesus' perspective. But when we try to look at
the harvest from our perspective, this is what we came up with. Not to criticize any of these items. Please don't get me wrong. I'm not criticizing it. But how come we did not have love to say, the harvest is the people that we deeply love? Period. Yes, we love our family. Yes. But, say, infidels or the world, the unbelievers, workplace, knuckleheads, those are objects outside us. Why did we not see the harvest in his perspective? Why? This is the problem I think we have, that all of us have. Because when we read the scripture here in verse 37 in chapter 9 of Matthew, the picture we drew, the mental picture we drew was, I'm right next to Jesus, and Jesus is sending me out to harvest. But is that really the picture?
私たちがその収穫というものを見るときに、そこに真っ先にあの収穫、つまり群衆、私たちが接している全ての人たちが神様に深く愛されているものなんだっていうことがまず出てこない。あるいはあの人たちは私たちが愛している人たちなんだっていうことが真っ先に出てこなかったのはなぜなのかということを考えると、これ私たちの心の思いの問題がここにある現れていると思うんですね。これ私の問題でもあるんです、本当に。それは何かというと、御言葉を読んでイエス様が収穫に行けと言っているような言葉を読んだときに、私たちは真っ先にイエス様の隣に自分を置いて、イエス様私を使わせてください、行ってきますって、私やってきますって言ってるんですよ。私はやりますって言っちゃってるの。もうここ見てください。最後に歌った賛美。私たちの中に立ち上がらなければならないのは、私が行ってきますっていうことじゃないんですよね。むしろ私の中に神様の霊が立ち上がり、神様の力が立ち上がり、神様の栄光が立ち上がり、私たちの中で神様への賛美が立ち上がるときに、初めて私たちは行くんですよね。The problem, one of the problems is, I think, is that we assume ourselves as the able workers of the Lord automatically by our own ability, by our own will, by our own faithfulness and everything. We think that we are qualified to be the harvesters. From that assumption, we think that we can just go there and harvest without having the perspective of love to begin with. The big problem. And the worship song that we just sang, let the Spirit of the Lord rise among us. Right? Let the power of the Lord rise among us. Let the glory of the Lord rise among us. And let the praises to our King rise among us. Instead, aren't we usually thinking, let my talent rise among me. Let my sense of accomplishment rise among me. Let the satisfaction rise among me. Let it rise. I love it. Yeah, right. You know?
私たちがね、こう求めてしまうものっていうのは、神様の霊、神様の力、神様の栄光が私たちの中で湧き上がってほしいということではなくて、多くの場合、私の能力、私の成功、私の満足感が湧き上がってほしい。大好きなんです、それが。認めます、私大好きです。でも、こと、主イエスが
収穫として見ておられる者たちを収穫しに行くのであれば、私たちは最初にしなければならないことというのはここに見置くことじゃないんですと私は思う。どう？
Hey. I'm here. I am the person that needs Jesus' compassion and love and his saving hand. Please, Father, send your harvester towards me and let me know that, yes, you love me. Only then we might learn to see the world in his perspective. Simple question. Can you love without being loved? Can you love someone who is unlovable without you first knowing that you have been loved although you were unlovable? Jesus will pick you from the harvest. Hear you. But the starting point is here. ね、こと神様のために収穫に行く、神様のために実を結ぶっていうことを考えるのであれば、私たちの大前提として自分の立ち位置はどこなのかっていうことを考えたときに、最初からイエス様の傍らにいてイエス様の働きのために行きますよ行きますよって待ち構えているものであってはいけないと思うんです。むしろ私たちが最初に立たなければならない場所というのはこの麦畑の中なんです。あるいは倒れている羊としてなんです。こんな私を神様どうか救いに来てください。あなたの収穫手を収穫する人たちを私のもとに使わせてください。こんな私をあなたが私のことを愛していてくださるということを教えてくださいということですよね。神様に愛されているってことがわからないものが自分自身がね、どうして神様が他の人を愛しているってことがわかるんですか。深く愛されたものはその愛を知って他の人をも愛するポテンシャルをそこで得るんです。だから私たちが神様のために実を結びたいと心から思うのであれば、立ち返るべきところは自分にどういう能力があって何ができるだろうということであってはいけない。むしろ自分は倒れた羊に過ぎなかったっていうところなんです。これ羊に見えないけどなんか、うん、でも倒れていじめられてもう放っておいたら死んでしまうっていう状況のところに、神様が私のことを救いに来てくださった、本当に自分のことを愛してくださったんだ、それを確信するところが全ての始まりのはずなんです。私を価値のある収穫として神様が私のことを救ってくださったんだということを知ること、それが私たち自身が実を結ぶことの原点じゃないかなと思う。If we want to bear fruit for the Lord, you must first realize about your own identityThat you are the one harvested by the Lord. Why? Because the Lord loved you so much that He died for you on the cross. From there, you can go out onto the world proclaiming that love to them. We want to bear fruit for the Lord.Our talents and abilities is not the first step. It can be the means, but that is not where we rely on.
we rely on Jesus' love first poured upon us abundantly. And then we will start working for the Lord. We must not skip that crucial step to know the love of God in your own heart. のために、神様のために身を結ぶために、私たちが立ち返っていく原点はどこかというと、自分にどんな能力やタレントがあるかっていうことではないんです。私のようなものを神様が深く愛してくださった、それを確信すること、そこが私たちの豊かな実を結ぶ生涯の入り口であり、原点であり、常に立ち返っていく私たちの足場なんです。それを忘れないようにしたいなと思います。一言お祈りして、このレッスンを閉じましょう。Let's pray and close the lesson. 私たちを愛してくださった父なる神様、あなたの大いなる御業を賛美します。あなたの愛はイエス様の十字架を通して明らかに なりました。私たちはその愛を信じました。どうか私たちをあなたの愛と恵みで満たしてください。私たちを平安に満たし、あなたが望まれるところどこへでも向かっていくものと変えていってください。Father, thank you for your love and mercy you have poured abundantly upon us. Pour us more love and more mercy and more grace so that we might be filled with you, so that we might go to where you want us to go and to do what you want us to do. Help us, Father, to realize and recognize your love even more than we do today. 神様、私たちが日々あなたの愛を、あなたの恵みを深く知ることができるように助けてください。この祈りをイエス様の御名によってお祈りします。アメン。アメン。